それでは聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所は口語訳聖書新約聖書の257から258ページ、第一コリントビテの手紙2章6節から10節となっております。それでは拝読いたします。しかし私たちは円熟している者の間では知恵を語る。この知恵はこの世の者の知恵ではなく、この世の滅びゆく支配者たちの知恵でもない。むしろ私たちが語るのは隠された奥義としての神の知恵である。それは神が私たちの受ける栄光のために世の始まらぬ先からあらかじめ定めておかれたものである。この世の支配者たちのうちでこの知恵を知っていた者は一人もいなかった。もし知っていたなら栄光の主を十字架につけはしなかったであろう。しかし聖書に書いてある通り、目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられたのである。そしてそれを神は御霊によって私たちに啓示してくださったのである。御霊はすべてのものを極め、神の深みまで極めるのだからである。今朝は隠された奥義としての神の知恵という題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日もご一緒に主を礼拝することができることを心から感謝をいたします。お祈りをして御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたの変わらない真実なご愛と、その愛に基づく知恵と力を通して私たちが支えられ、この礼拝の恵みに預かることができますこともありがとうございます。またあなたの御業は私たちが見ることのできるこの小さな範囲内だけに及ぶものではありません。全世界を覆い、そして全宇宙を治めるものであることを思いますときに、私たちの父であられるあなたがいかに偉大なお方であるかを思い、心からあなたの御名を賛美する次第であります。今日もあなたが私たちをこの礼拝に招いてくださって、あなたの豊かな恵みに預からせてくださることを感謝いたします。私たちも心を大きく開いてあなたの御言葉を受け止めていきたいと思います。そして私たちが心から受け入れるあなたの御言葉を通して、ご聖霊も働いてくださること、御言葉が私たちの生き方そのものとなるように、新しい思いや新しい心になるように、ご聖霊が働いてくださることをありがとうございます。願わくば私たちが礼拝から礼拝へと進む中で、栄光の主に似て育つことのできるものとならしめてください。今日も礼拝の中で与えられている御言葉と、そしてご聖霊の働きを心から感謝をいたします。今週からアドベントに入りますけれど、あなたが私たちのためにお送りくださいましたイエス・キリストと、そのイエス・キリストをお送りくださいましたあなたのお心の中にあるものを、私たちが深く受け止めていくクリスマスの季節とさせてください。これから御言葉を語ろうとする者、あなたのご主権のもとに置いてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは与えられました聖書の言葉は、コリント第一の手紙2章の6節から10節までのお言葉ですから、その言葉を通して特に示されたことを皆様とお分かちしたいと、このように思っております。この6節から10節までのお言葉を読んでいますと、知恵という言葉が出てきます。その一つの単語というんでしょうか、その言葉が繰り返し出てくる場合には、 その聖書をお書きくださった方の中には、その言葉が特別に意味を持つからその言葉を使うのだというふうに考えてくださっていいと思いますね。まあ、そういう意味では今日の聖書の箇所の中にあって知恵という言葉が出てきますから、この知恵という言葉はこのコリント書を書いたパウロがこの箇所を語るにあたって大切なこととして心に留めながら今日の御言葉を私たちに伝えているんだなというふうに受け止めていただきたいというふうに思います。私たちは知恵というのがいかに重要なものであるかということはそれぞれに知るところであると思います。知恵がある人は家庭においても社会に出ていったとしても、いろんな人々の中にあっても、そこで必要とされる知恵を用いることができる人ということになりますから、まあ、いつでも知恵のある人というのはそこで求められている人であると、このように言っていいと思います。私たちも人生を生きていく中で周りの人たちに必要とされる人として生きたいとは願っていると思います。いてもいなくても関係のない人のように扱われるということは人にとっては本当に寂しいことであり、一体自分は生きる意味があるのだろうかと自分の存在価値までも疑ってしまう、そういうようなことであろうというふうに思います。まあ、そういう意味で私たちが周りの人たちにとって必要とされる、まあ、親であれば子どもたちに必要とされる、また子どもとして親に必要とされる、友人たちから必要とされる、この必要とされる位置に生きることができるということは私たちにとって本当に嬉しいことではないのだろうかというふうに思うわけです。なぜならば私たちが生きるということは結局何のために生きているかということを私たちはしっかり心に留めておかなければいけませんね。私たちは自分のために生きているのか、それとも私たちは周りの人たちのために、あるいは神のために生きているのか、自分のためなのか他者のためなのか、一体私は何のために存在しているのか。少なくともイエス・キリストは強盗に襲われた旅人のを助けたサマリアの男の例を例えにしながら、そのサマリアの男の人がなぜ素晴らしいのか、それは傷ついた強盗によって傷つけられたその人のために、その人のためにその人の傷を担ってくれたからだと。要するにこの自分のことを思った人たちは、祭司はそこを通り過ぎて関わらないようにしましたよね。そしてまたレビ人も関わらないようにということをそこから離れていきました。傷ついた旅人がそこに横たわっているのに、うめき声を上げているのに素通りしてしまうという人たちの姿が一方で描かれ、そしてここで傷ついてうめき声を上げているその人のことをかわいそうに思って、その人に近づき、その人の必要のために働いたそのサマリアの人のことをイエス・キリストは、これが隣人のために生きるという生き方であると。でそれはこのサマリアの男の人だけではなく、イエス様もそうであり、そして天の父なる神様もそうである。我々は自分のために存在しているわけではないということを教えてくださっているんですね。それは私たちが信じています神様でも同じです。神様はご自分のために存在しているわけではありません。神は永遠に生きられる方では、神は永遠に生きられるその永遠という時をどのように過ごされるのか、それは愛する私たちのために永遠というすべての時を用いてくださる、自分のために使うのではない、私たちのために使われるのだということですよね。だから天の父なる神様は一人子であるイエス・キリストであったとしても、私の子供だから私のために私のそばに置いていくのだということではなくて、愛する御子であるがゆえに その子にも、あなたはあなたのために生きるのではない、私が私のために生きるのではないのと同じように、あなたもあなたのために生きるべき存在ではない、あなたを必要とする者のためにその命を捧げなさいと、イエス・キリストを十字架に送ってくださったということですよね。ですから私たちはですね、自分のために生きているのではなく、私たちはもともと他者のために生きるために存在しているんだということを知らないといけないですよね。だから私たちは自分自身が周りにいる人たちに必要とされないときに、私たちは本当に心の深いところでがっかりし、寂しい思いをし、なんで自分が生きていなければいけないのかもわからなくなってしまうということもあるということですよね。まあ、そういう意味で私たちは他者のために生きていくということが私たちにとって必要なことであり、そしてそのためにはその人の抱えている問題を、あるいはその人が実現したい課題をどういうふうにしたら取り除き、あるいはどうしたらそれを実現することができるか、そのために必要なものが何であるかというのであれば、それは知恵が必要であるということを私たちは知らないといけないということですよね。なぜ天の父なる神様は私たちを救うことができるか、知恵を持っていらっしゃるからだ。イエス・キリストは何で私たちの救い主となり得たのか、それは神と同じ知恵を持っておられたからである。使徒たちは初代教会を建て、たくさんの人々が教会に集うようになった。なぜですか？それは教会に集まった人たちの抱えている問題や課題に対して、そこに知恵をもたらすことのできる、そういう存在だったからというふうに言うこともできるわけですね。ですからパウロにとって知恵という言葉はですね、特別な意味を持っている言葉である。でもそれはパウロにとってだけではなくて、実は私たちにとっても大切な言葉、必要な言葉は知恵という言葉であるということですよね。そうしたときに知恵とは何だろうかということも考えてみなければいけませんが、少なくとも知恵というのはですね、知恵とする前にまずは知識ですね、いろいろなことについて知っている、この情報ですよね、知識を知っているということが前提となります。ですから天の父なる神様は全知全能というふうに表現されたりすることがありますけれど、それは知恵を働かせる前に、知恵を働かせる土台となるありとあらゆることについて天の父なる神様は知っておられるということですね。ですからイエス・キリストがこの地上を歩まれた時にどんなことを語られたかというのは福音書を読めば分かることでありますけれど、いろんな困った状況の中に置かれた時にもイエス・キリストは的確にその状況の中に、またそこにいる人々に対して、そして社会の人たちに対して適切にその人たちが、あるいは社会がどうであるかということについてイエス・キリストはしっかりとした知識ですよね、客観的な事実をたくさんちゃんと知っていたということを私たちは知ることができます。まあ、そういう意味では私たちはですね、知恵を前提とした時には知識は不可欠なものであるということは言わなければならないということですね。ですから体についてたくさんのことを知っていれば、その人の病気に対して対応してあげるという、どういうふうに対応してあげたらいいかということについて他の人たちよりは知恵を持って対処するということができるでしょう。つい最近であればコンピューターの発達によって、私ぐらいの年齢からもっと上になるとですね、本当にこういうインターネットの話をされると頭が痛くなるような感じがするのではないかと思いますけれど、でもそういったことについて専門の学校に行き、あるいはまた専門の本をたくさん読んでですね、それに対しての知識を持っている人たち、そういう人たちにとってはですね、 その我々にとって苦手なですね、インターネットのことであっても、それはこういうことだからこういうふうに活用した方がいいですよ、もうそうするんだったらこんなふうなプログラムを書いて、このようなものを作ったらどうだろうかなとか、いろんなことを提案することができるわけですよね。ですから、何をどうしたらいいのかという対応するための術というのはですね、まずは知識を前提としているというふうに考えてください。で、今日の聖書の箇所の中で、6節の中で、例えば、この世のものの知恵ではなく、この世の滅びゆく支配者たちの知恵ではないということは、皆様も前提としてちゃんと心に留めておいてくださいねとパウロは語るわけですけど、この世の知恵とか、あるいはまたこの世の滅びゆく支配者たちの知恵という言葉が出ますけれど、この社会の中でですね、いわゆる社会のリーダーとなってこの世界を牽引していく人たちというのはいるわけですよね。それは一つ王というふうに考えてくれたらいいと思いますけれど、その王のもとにはですね、国中の知識人がですね、全部王のもとには置かれているわけです。ですから、王という立場、あるいは 今だったら総理であるとか 大統領であるとか、そういった人たちは少なくともその国の中にある、その国の中にある最高水準の知識ですよね。それについて全部を上に立っているから、それを自分のもとに集めることができるということですね。ですから、ありとあらゆる情報を手にするから、その国をですね、こうするああするというふうに一番力を持って影響力を与えるということが可能になっていくということであります。まあ、今日であればですね、情報が一番価値があるのだということが一般的に言われるようになりましたから、そういう認識のある方々にとっては、本当に知識というのはどれほど大きなものであるかということは肌身で感じているかもしれませんね。ところがですね、知恵の前提として知識というのは重要なんですけど、その知識は持っているだけではですね、知恵にはならないですよね。たくさんの知識を持っています。そのいろんな情報を持っています。そういう中で、例えば私がですね、このことを実現したいというふうに、望んだときに、じゃあその望んでいることのために、私が持っている知識が、知識の中でそのために役立つ知識というのは何だろうか、どの知識とどの知識を組み合わせたら私が望んでいることを達成するために一番良い情報になることができるか、それを考えるわけですよね。それが私たちにとって知恵となっていくということです。例えば母親がですね、子供を育てます。子供を育てますが、母親というのは、これ悪口で言ってるわけではないですけれど、女性の方々というのは一緒になっておしゃべりすることが好きですよね。その中でたわいもないことから、そうでもないいろんなことについてまで、隣近所の家庭の話からですね、社会のことまで、とにかくいろんなことを話題として交わるということをするので、その多くの女性はですね、男の人たちよりも幅広くいろんなことを情報として持っているということができるかもしれません。ただそれ知ってるというだけではですね、何の役にも立たないですよね。それが例えば自分の子供ですね、自分の子供を幸せなものとして育ててあげたい、そうするためにはどうしたらいいんだろうかという話になった途端に、自分が今まで耳から聞いたたくさんの言葉の中から、あの言葉この言葉と選んできてですね、それで自分の子供を幸せにするために使えそうだなと思う情報を全部こうして集めてくるわけですよね。そうすると、集めた情報を前にしながら、それを自分が実際子育てに用いるにあたっては、その知識を、その知っていることをどう活用していったらいいのか、どう組み合わせたらいいのかということを考える、 そこから今度は知恵のある女性とかですね、知恵のある母親というのが出てくるわけでしょう。ですから知ってるだけではダメでですね、それを通して何をしたいと願っているのかということと、この2つが相まって、私たちが知っていることというのは知恵という形になるわけです。残念ながら一つの国を支配しているとか、あるいは一つの団体を治めているとか、まあ、そういう人にとっては自分自身が自分の立っている立場を守っていきたい、言うなれば権力を守っていきたいというこういう話になると、自分が持っている情報を全部使って自分が権威あるところにとどまるために、あるいはその権威を強めるために、その知っていることを用いていくということになることでしょう。でもそれは他の人たちに対してはですね、他の人たちを生かしたり祝福したり平和な関係を持たせたりというふうには使えないんですよ。だってその目的のための知恵ではないので、目的が違うとですね、その人たちが知恵としていることを他の場面では使えないんですよ。人を殺して自分がのし上がるための知恵がある人、その人の知恵を借りて子どもたちを仲良くさせるためにはどうしたらいいかというふうには普通は使えないんですよね。ですから、いろんな知識はありますけれど、その知識をどういう目的を持って、その知識を寄り合わせていくかということがですね、実は重要だということを知っておかなければいけませんね。まあ、そういう意味で、この世界にはですね、確かに知識を持っている人たちはたくさんいます。あるいはまたその知識を用いて、知恵としている人たちもたくさんいます。だからといって私たちは彼らが持っているものを自分が持ったらそれで大丈夫かというと、そうではなくて、自分が知っていること、そして自分自身が自分の中で本当に重要だと思っていることに合わせて、その知っていることから知恵を生み出していくということをしなければいけないということですね。ですからそういう意味で知恵のある人たちというのはですね、間違いなく、知恵のある人たちは間違いなく聞く耳があってですね、いろんな人たちが語ることに対して耳を傾けて、ああそれはそうなのか、これはそうなのか、あそこではそういうことがあるのかということを、本当に慎重にですね、耳を傾けて聞くということをするということをします。それと同時にですね、本当に知恵のある人たちというのは自分が何を大切にして、そしてその大切な者たちとの間に何を実現しようとしているかということが明確であるということなんですよね。まあ、そういう意味で私たち一人一人が知恵ある者として生きようと思うのであれば、皆さん一人一人は何を実現したいのですか。あなたが生きている中で実現したいこと、あなたが大切に思っている人々の中で何をそこに実現したいと思っているのか、これが明確になれば明確になるほどに神様は私たちに対して知恵を与えてくださると、でこのように思っていただきたいんですよね。でそのようなものが知識であり知恵であるということが分かりますと、私たちは知識にも限界があり、また知恵にもですね、方向性があるということが分かると、ただ一色単に知識とか知恵とかというふうには言えないんだなということが分かってきますよね。そうすると私自身はですね、簡単な言い方をしますと、私は何を考えてどういう方法を考えて行動するかにしてもですね、私は自分が知っていること以外のことで、方法を考えることはできないということですね。ですから、例えばの話ですけど、昔人がですね、初めて飛行機を乗って飛んだことがあるという話がよく出てくるじゃないですか。ライト兄弟というのが、自転車を漕ぎながらですね、それでプロペラを回して、それでちょっとの間だけ、ほんのちょっとの間だけふわっと浮かんで落ちてしまったんだけど、この飛んだという これが人類最初に人が飛んだ時だというふうに言われているんですけど、もし私が子どもの時にああそうなんだって感動したことはあるんですけど、その後もしですね、まあお金がなかったのでそういう機会はありませんでしたけど、吉道、飛行機に乗って東京に行こう大阪に行こうとか言われてですね、喜んで飛行機に 乗れるんですかって夢にも見るようなそういう気持ちでですね、飛行機に乗ろうという話になるんですけど、私の持っている知識というのはですね、ライト兄弟が飛行機で人力飛行機で空を飛んだという知識しかないんですよね。そうすると私がですね、その飛行機って何人乗り100人乗りって、ああそうと、そうすると私の中ではなんとなくですね、飛行機のこのお腹の部分ありますよね、そこからこういう人の足が見えてですね、100人の人たちがですねわーって漕ぎながらですねプロペラを回して飛んでいる飛行機を多分想像するだろうなと思います。なぜならばそういう知識しかないからということになりますよね。そうすると自分はまあ小児麻痺で足が悪いのですから、多分お母さん僕は飛行機に乗るのを諦めると多分言うかもしれませんね。100人乗ったら100人が漕がないといけないのに、100人目の私が足が悪いためにそこで疲れてしまったって、自分が漕げなくなったらもしかしたら飛行機が傾いて、墜落してしまうかもしれないとか、まあ、考えるかもしれませんけれど、でも私たちがですね何かを考えるときにですね、自分たちが知っていることを前提にしてこうしたらいいのかああしたらいいのかということを考えますよね。それが私のように大昔のライト兄弟の時の知識ですよね。それに基づいて今時のですねジェット飛行機を飛ばせるっていう時にですね、車輪出して漕ぐとかという発想は当然するはずはないんですよね。でもこういうふうなトンチンカンなことをですね、多分私たちは実生活の中でもしているということですね。人を育てるという話であっても教育に関してはどんどんどんどん専門の人たちがいろんな実験を繰り返すことによって多くの人たちがそうだと思ってたことをそうではないと覆すことが起こったり、あるいはどうしたらいいのかって分からなかったところに新しい研究が加わったことによってこうすると結果が出せるよということが出てまた新しい方法が試されるという話になっていくんですからね。まあそういう意味では私たちは人間というのが人間が持っている知恵というのは人間が知っている範囲内の知識に基づいた知恵であるということは皆さんご理解いただきたいと思うんですよね。パウロは私たち人間が持ち得る知恵というのと、また神様が持っている知恵というのはその知っているということが違いますから、全然違いますから、ですから我々人間が思いもつかない及びもつかない、想像もすることができない、そういう形で神様は物事に対して対処してくださるんだということを知らないといけないということですよね。なんとなく私たちは神様ということを考えるときに自分の中で起こっていることを前提にして神様のことを考えてしまうので、自分たちがどんなに頑張ってもできなかったんだからさすが神様でもできないでしょうというふうに勝手に神様はできないできるはずがないと決めてしまっていることってありますよね。ですから信仰を持った信仰そのものは信じる信頼する希望を持つということではあるんですけれど、イエス様を信じました、神様を信じました、希望を持って夢を持ってそして信仰生活を始めました、いつの間にか信じることも希望を持つこともできなくなりましたということが意外とクリスチャンであってもあったりするんじゃないんですか。なぜ私たちが諦めなければいけなかったのか、私たちが希望を捨てなければいけなかったのか、それは私たちは人間が持っている知識と 人間が考えうる知恵に基づいて生きようとしたことによって、人間が行き詰まるように私も行き詰まる、人間が失敗してしまうみたいに私も失敗する、ね、そういったことを結局繰り返しているのにだけのことだということに気がつかなければいけないということですね。パウロが私たちに対して7節に書いてあるように、むしろ私たちが語るのは隠された奥義としての神の知恵である。それは神が私たちの受ける栄光のために世の始まらぬ先からあらかじめ定めておかれたものである。そして、次の8節ですね。この世の支配者たちのうちでこの知恵を知っていた者は一人もいなかった。もし知っていたなら栄光の死を十字架につけはしなかったであろうと、このように書いてあるんですよね。ですから人間が持っている知恵というのと神様が持っている知恵というのは違うものだよと、こうしてパウロは言うわけです。ですから私たちは神様が持ってらっしゃる知恵というのは、知恵の構造としてですね、知っている知識と、ね、そして何を実現しようとしているかということによって知恵は現れるという話はしましたけれど、まあ、そういう意味では神様が知ってらっしゃること、そして神様がなそうとしてらっしゃること、これは我々人間と違いますから、当然私たちの中で支配者と呼ばれる人たちであってもこのような知恵は持っているはずがありませんし、それを持っていた者は一人もいないとパウロははっきりと私たちに断言しているということなんですよね。でもこれは普通に考えてみてそうじゃないですか。神様は全てのことを知っておられます。私たちが自分のことでも隠していることであったとしても神様はそれを知っておられます、ね、この世の中に現れているのは隠してないことばかりが表に見せられています。これが本当に成功の秘訣ですとか言ってる人でもみんなが成功されたら困るので、本当に成功のために必要なものは実は隠しておいてそれ以外のところだけ見せるんですよね。ですから、会社であってもですね、これは特許です、それは秘密です、教えませんという形で結局世の中に表されているものは隠されているものがいっぱいあるんですけれど、見せているものは本当は核心のところは表に出してないというところがあります。ですから私たちが人間社会の中でいろんなことをそこからしようとしてもですね、知ることができない、要するに知識は限定的にしか自分たちは持つことができないということは知っとかないといけないですね。でも人間の知恵は人間の知識の中で範疇でしか持ちえないんですから、そうすると天の父なる神様の持っていらっしゃる知恵というのはこの世の支配者たちをはるかに凌駕する、そういう知恵であるということを教えられるんですよね。ですからそういう意味では私たちは知っていることの一つの限界、そして人間がその知っていることで何をしようとしているかということによってそこに現れてくる知識、知恵もですね、限界があるということも知っていただきたいと思うんですよね。ところがですね、天の父なる神様はご自身が持っている知恵をですね、ご自身が持っている知恵を私たち人間に対して与えようとしてくださっているということですね。なぜならば天の父なる神様は私たちに人が生きていくために本当に大切なものは命であり、そしてそれを愛することであり、そして命を生かしていくことである、栄えさせていくことであるという、これが大切なんだよということを教えてくださいます。そしてそれを教えてくださったときに私たちは何を大切にしないといけないのか、ああこれが大切なことなんだとだんだん分かるようになるんですよね。 父なる神様が私たちを愛してくださっている事実を知れば知るほどに、ああ神は私たちを価値あるものとしてくださっているんだな、その価値あるとされていることを具体的な形にするために、この方法をあの方法をこういう人間関係を整えて私たちを守ろうとしてくださっているんだな。ですから私たちは神様が愛してくださるにあたってどれほど知恵を用いて私たちのことを大切にしてくださっているかということが分かってくるとですね、自分が愛されたようにですね、私たちは周りを愛そうとするようになるわけでしょう。大事にされて初めて大事にするということを学んでいくのが人間ですから、愛されて初めて愛するということを心がけていくのが人間ですから、ですから神様はそのように私たちを導いてくださって、そして神ご自身が知っていることを私たちが知ることができるように、この世の多くの人たちが知ることができていないさまざまな知識ですよね、それを私たちに与えてくださって、そして私たちが多くの人が持っていない知識、そして多くの人が持っていない目的ですね、そういったものを私たちに持たせてくださって、神が持っていらっしゃる知恵と同じような感じの知恵を私たちが持つことができるようにと私たちを成長させてくださるということになるわけです。ではその知恵を私たちがいただくために神はどうしてくださったのか、9節に、しかし聖書に書いてある通り、目がまだ見ず耳がまだ聞かず人の心に思い及びもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられたのである。そしてそれを神は御霊によって私たちに啓示してくださったのである。御霊はすべてのものを極め、神の深みまでも極めるものだからである、とこう書いてありますね。簡単に言ったらですね、この世界で神様が知ってらっしゃること、また神様が持っている知恵、その神様がどういうお方で何を考え何を感じて何をしてくださった方か、それを一番よく知っているのは御霊です、と。そしてその御霊を、イエス・キリストを通して神は私たちに与えてくださっている、与えようとしてくださっている。でこのご聖霊をいただくことを通して私たちは今まで知ることができなかったことが分かるようになってくる、ね、そして神様はその持っていらっしゃる知識を持ってどういうふうに知恵を持って働いてくださっているかということまでご聖霊を私たちに教えてくださる。ですから私たちは神のすべてを知っておられるご聖霊をいただくということを通して、私たちはこれまで分からなかったこと、できなかったこと、実現できなかったことに対してそれを実現することができるための知恵を得る、その道を与えられたということをパウロは教えてくださっているということですよね。でこのことがですね、クリスマスを前にしたアドベントということの中でですね、私たちが知らなければならないことは、なぜイエス・キリストは私たちのところに来てくださったんでしょうか。それは皆さんがご存知のように、私たちの罪過ちが許されるためである。それはその通りですね。イエス・キリストがこの世界に来てくださったことで滅びを免れて私たちは救いを得ることができる。その救い主であるイエス・キリストこそ全ての人類が手を挙げて待ち望まなければならない方である。そして今日そのイエス・キリストをまだ信じることができない、イエス・キリストがどういうお方であるかということが分からずに求めることをしない多くの人々がもう一度イエス・キリストを待ち望む、ね、対抗説を本当に自らの対抗説としてアドベントとして生きることができるように、まあ、そういうことを願いながらアドベントの季節を私たちは過ごすんだと思うんですよね。 ではなんでイエス・キリストが私たちに与えられるのか。それは罪が許されたことを通して、ね、罪が許されたことを通して、ご聖霊はですね、ご聖霊は罪が許されたものの中には宿ることができます。なぜならば清い御霊だからです。清い御霊はですね、汚れたものの中にそのままに入ってくることはできません。黒い墨とですね、そして白い布地があったときに、それをどんなふうに接触させたとしてもですね、汚れるのはですね、清い白い布だけが必ず影響を受けていくということになります。清いものというのはですね、それ自体として保たれて初めて清いものなんですよね。ですから私たちがイエス・キリストを信じたことによって私たちの罪が許されました。そしてイエス・キリストの血を通して私たちの汚れがですね、全て清められていくんですよね。その清みが与えられて初めてご聖霊は私たちの中に宿ることができる。そのご聖霊がなぜ私たちに宿らなければいけないのか、宿ることが必要なのか、そのご聖霊が私たちに宿ることによってこれまで私たちが全く知らなかったことが分かるようになり、そしてそのことを知ったことによって私たちは何を望み、何をどのようにしたらいいかということについて知恵を持つことができるものとさせていただくということなんです。私たちが人を愛する、神を愛する、この愛するという時に、その愛するものに祝福をもたらしたいと思う時には、私たちは祝福がそこに実現されるように、それがなるように、私たちは自分たちが知っていることのすべてを動員しながらですね、それが実現されることを見出すことができなければ、私たちは祝福をそこにもたらすことはできないということです。親を喜ばせてあげたい、でも親を喜ばせるために何したらいいかわからない、では親を喜ばせることは不可能なことでしょう。子供を祝福したい、でも子供を祝福するためにどうしたらいいか分かりませんという親が子供を祝福することも不可能なことになるでしょう。病気の人を治してあげたい、でもどうしたらいいか分からないんですというお医者さんがいたら、そのお医者さんはその人を治してあげるということはできないんですよ。ですから私たちはご聖霊が与えられることを通して、これまでの自分の限界を突破してですね、これまでの自分の足かせ手かせを外してですね、私たちはもっともっと愛する者のために、もっともっと神のために、私たちは実現することのできる形で働くことができるようになる。そうすると私たちは周りの人からどんなふうに見られるんですか。あなたは必要な人です、あなたは必要なことをそこで行う人ですから、あなたは私たちにとって必要な人です。我々はですね、必要な人とされて初めて生きているということについて安心して平安を持って、そして確信を持って生きることができるということになるのだというふうに言わなければならないですよね。ですからイエス・キリストがこの世界に来てくださったことを通して私たちは許されて清いものとさせていただいた。そのことを通してご聖霊との交わりを私たちは回復することができるようになった。それだけではありません。父なる神と神様とお父さんと子供という親子の関係も回復させていただきました。ですからご聖霊が私たちの中に宿り、私たちの中で働くということはですね、我々人間にとってはものすごく大きなことであり、それは私たち人間がですね、求めてやまない最も重要なことの一つがですね、ご聖霊が私たちの中に宿るということであるということを教えられるんですよね。ですからイエス・キリストを待ち望む人たちはですね、イエス・キリストを通して知恵を待ち望む人たちであります。そして知恵を待ち望む人たちは私たちにその全てを与えられる神様の霊、御霊が私たちのためところに宿ってくださいと心から待ち望むものになるということですね。 どうか他の人よりは知っていることがあるからといって、他の人よりは自分が望んでいることをはっきり思い描くことができることで、いろんなこと方法を使うことができるからといって、でも我々人間の持っている知識もそして知恵も人という枠の中のだけの話ですから、私たちはどんなことでもそれを超えてですね、聖霊を通していただくその知恵の世界の中に進んでいくことを心から望んでいかなければいけないのだなというふうに思わされるわけですよね。ですからクリスマスと言ったらイエス・キリストです。それは間違いがありません。でもクリスマスと言ったらイエス・キリスト、イエス・キリストと言ったらですね、ご聖霊であると、そこまでは私たちは心に留めながらですね、この大光節を待ち望むものとして過ごしていきたいと、このように思われるんですね。もうこれで終わりになりますけれど、ですから皆様が大光節を大光節として正しくその季節を生きることができるのであれば、皆様がですね、愛する者たちのために備えてあげなければいけないものは何であるかということが分かっていただけると思いますね。一人一人がですね、一人一人にご聖霊がその子の中に、その人の中に宿り、そのご聖霊に基づく知恵によってその人たちが生きることができるように、私たちは人間の自分たちの知恵だけで人を守り幸せにしようではなくて、人間の知識と知恵を超えた聖霊による知識と知恵の中にその人が生きることができるように、私たちはその人の中にご聖霊が宿ることを心から祈り願いながら、その人にご聖霊を受け入れて、ご聖霊によって生きることがあなたにとっていかに重要なことであるかということを、私たちが正しくそれを伝えることができたらと、このように思うわけですね。ではお祈りをして今日のメッセージを終わりにしましょう。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。あなたは栄光あるものとさせるためにご聖霊を与えてくださって、ご聖霊を通して私たちが栄光あるものと引き上げてくださることをありがとうございます。やがて私たちは栄光から栄光、主の似姿に変えられたものとして神の国をあなたと共に立て上げる時がやってくると、そのことを信じて待ち望んでおります。しかしそのことが実現されるためには、私たちが本当にご聖霊を通して神の中にある知恵を私たちの知恵としていくことが必要であるということを思わされます。ますます私たちが御霊に満たされて、私たちが聖霊と共にあって、イエス・キリストのごとく、あるいは父なる神様のごとく、多くの人々を祝福することのできるものとさせてくださいますようにお願いいたします。大光節の初日にこれらのことを思いつつ心から感謝をいたします。イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それでは応答の賛美をしてまいりましょう。差し支えのない方はご起立ください。
それでは礼拝のメッセージと献金に感謝してお祈りをしていただきます。担当の方、よろしくお願いいたします。